どうぞもう一度マタイによる福音書の第15章を開きいただきたいと思います。今朝の説教のタイトルは4000人の給食といたしました。以前ね、5000人の給食のところもありましたけれども、今日は4000人の給食というところです。でそして、先週はイースター礼拝でしたから、その前のところはマタイの福音書の15章の、このカナン人の女性が登場する場面であったわけです。カナン人の女性、それは聖書の中ではこの異邦人と呼ばれる人であったんですけれども、その異邦人のところに行ってイエス様は彼女の娘を癒された、その出来事があったわけです。イエスキリストは、私はイスラエルの滅びた羊のために来たんですと言って、ご自分の宣教の対象がイスラエルであるということをはっきりとおっしゃってるんですけれども、イエス様はその働きの中で異邦人のところへ行って異邦人のための印をなさったということですから、特別な聖書箇所であると言えるわけです。そして今日の説教の箇所には2つの出来事が出てきます。1つは多くの病人をイエス・キリストが癒されたという記事、そしてもう1つは4000人の給食の記事です。聖書を今まで学んできた人は分かるんですけれども、なんだまた同じ出来事じゃないか、たくさんの人を癒した、そしてまたパンを増やし魚を増やしたという記事は前にも出てきたじゃないか、聖書は何回も同じことを繰り返しているのかと思いがちなんですけれども、実はここには大きな違いがあるんです。どういうことかというと、マルコ福音書の方を読んでいくと、その7章のところにですね、この出来事が起こった場所がデカポリスだった、デカポリス地方だったというふうに書いてあるんです。もし地図が載っている聖書をお持ちの方は、地図を開きながらね見ていただきたいんですけれども、デカポリス地方というのはガリラヤ湖の、こちら側になんですね、南東の方に広がる場所であって、当時は異邦人の場所であったわけです。ですからこの癒しの記事と4000人の給食の記事は異邦人を対象になされたということがわかるんです。ですから15章のそのカナン人の女性を癒せの娘さんを癒された記事から続いて、この異邦人への印をイエス様は与えられたということが分かってくるわけですね。ではそこの箇所を見ていきたいと思うんですけれども、まず15章の29節から31節をもう一度お読みしたいと思います。15章の29節から、それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが、足のなえた者、手足の不自由な者、盲人、口の聞けない者、その他多くの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。それで群衆は口の聞けない者が物を言い、手足の不自由な者が治り、足のなえた者が歩き、盲人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。イエス様がこの山に登って座っておられたと出てくるわけです。イエス様が山に登っていかれる理由っていうのは大体2つしかないんですね。一つは祈るため、もう一つの理由は人々を教えるためです。広いところでイエス様は説教するために時々山に登っていかれたわけですね。ここでは祈るためというよりも座っておられたというふうにマタイは記しておりますので、何かこの人々が来るのを待っておられたというイメージを私は受けるわけです。そしてその通り大勢の人の群れがやってきたというふうに書いてるんですね。それも多くの病人を連れてやってきたっていうんです。皆さんですね、ここに読んでいくとですね、その 病人の人たちの中には足のなえた者、手足の不自由な者、盲人というふうに書いてますから、自分では歩いていけない人たちです。ですから彼らを、そういった病人の人たちをイエス様のもとに連れていくためには誰かがおぶっていくしかなかったでしょ。それも山の上にイエス様がおられましたから、人々はその病人の人たちを背負って、あるいは担ぎ上げて連れて行ったんだと思います。でも皆さんよく考えてみてください。山の上に病人を抱えて登っていくっていうことはどれほど大変でしょうか。つい先日ですね、墓地の奉仕で25キロのコンクリートの袋をですね一つ抱えて、本当に50メートルぐらい登っただけでもう本当にヘトヘトになりますよね。高木兄弟はもう大変だったと言ってますね。神藤兄弟は60キロの、ね、砂袋を抱えて、まあ、先週も言いましたからくどいかもしれませんけども、60キロ抱えてね、登って行ってくださいました。まあ、でもそれはもう大変ですね。男性一人の体重はおよそ50キロ、60キロぐらいの重さですよ。ですから砂袋3つと同じ重さの人を山の上に抱えていくわけですよ。そう考えるとこのことは本当に大変な苦労であったと思うわけですね。彼らはあのイエスというお方が本当に印を行うのか、本当にメシアなのか見に行こう、ただそれだけだったらそんな病人をわざわざ担いで登っていこうなど思わないでしょ。彼らが思ったのは、このイエス・キリストのところに病人を連れていけば必ず治していただけると、そういうふうに彼らは信じたからこそ病人を、重い病人を担いで山の上に登っていったんじゃないですか。それでなかったらそんなわざわざ病人を担いでなんていきませんよ。ですからここにはこの異邦人たちの信仰がはっきりと見てわかるわけです。イエス様のところに行けば必ず癒してくださる、そういうお方なんだというふうに彼らは信じて登っていったわけです。まあ、なぜこのデカポリス地方においてそういう人たちがたくさんいたでしょうか。ここで今男性だけで4000人と書いてますから、女性子供も含めるともう6000人7000人8000人以上の人たちがいたかもしれません。それくらいの人たちがイエスキリストが来たということでどうして登っていったでしょうか。それはですね、この以前このデカポリスという地方にはですね、一度イエス様が行かれたことがあるわけです。マタイの8章のところで学んだんですけれども、そのところで、イエス様と弟子たちが船に乗って大暴風にあったんです。そしてその時に船が流されてたどり着いた場所がですね、ゲラサ人の地というところだったんです。そこは実はデカポリスのこの場所であったわけですね。そこには悪霊についた男がやってきて出てきて、そしてイエス様はその悪霊付きの男から悪霊を追い出されたんです。で、悪霊は豚の群れに入っていって崖からダーッと落ちていったというね、記事がそこの8章の中にはありました。人々は、そのデカポリス地方の人々はイエス様にお願いだからこの地方から出て行ってくれと言って、イエス様はまたガリラヤの方に戻っていかれるんですけれども、マルコの福音書の方を読んでいくと、その癒された男のその後の記事が書いてあるんです。その箇所一箇所だけ開きたいと思うんです。またマタイの福音書に戻りますけれども、マルコの福音書の5章の18節というところを開いて見ていただきたいんです。マルコの福音書の5章18節から20節お読みします。よろしいでしょうか。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、 イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。マルコはこの悪霊に疲れていた人の後のことをこういうふうに書いているのです。彼はデカポリス地方にこのイエス様が自分にどんな素晴らしいことをしてくださったかを証しして回ったんですよ。その結果このデカポリス地方においてイエス・キリストの名が広められ素晴らしいメシアが来たんだ、素晴らしい神の預言者が来たんだということが広まっていったわけです。ですからイエス・キリストがこのデカポリス地方に再びやってきたときに人々はわんさかわんさかと彼のもとにやってくることになった。そんなことがね見て取れるわけです。今私たちはマタイの福音書をずっと学んでるんですけれども、私はこのマタイの福音書を説教するときにですね、必ず他の福音書マルコ、ルカ、ヨハネも見て同じ記事がないかどうかをいつも確認して、もし同じ記事があったらですね必ずそれも学ぶようにしております。で今日の聖書箇所からも分かるようにですね、この他の福音書を見ないと分からないイエス様の言葉とかイエス様のこの印の真実っていうのを知ることができないんですね。最初皆さんクリスチャンになった時に、聖書読んでマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネの福音書読んでいくときにね、なんだまた同じ記事じゃないかと思ってね、そういうふうに気がついた方はおられると思うんですね。私もなぜこんなに4つに分けなくてもいいじゃないか、全部まとめて1つの福音書にしたらいいじゃないかと思ったんですけれども、今私はそれを学んでいてね、よく分かるんです。この4つの福音書があることによって私たちはこのイエス様をいろいろな角度から見ることができるんだと思うんですね。マタイという人はイエス様を正面から見てると思うんです。このメシアとして来られたイエス様、ユダヤ人の王として来られたイエス様をはっきりと証ししようとして、マタイという人はイエス様を真正面からこの見ていると思うんですね。マルコの福音書はどうかというと、マルコはですねイエス様を横から見てると思うんです。というのはですね、イエス様の横にいつもいて行動を共にしていたペテロの証言を主にこのマルコは聞いて、そしてそれを福音書にまとめてるんです。そして簡潔にマルコは書いて記事をまとめておりますけれども、イエス様の隣にいつもいたそういう弟子たちの証言を通して彼をまとめているということで、本当にイエス様の横から見ているというふうに見えるんですね。ルカの福音書はどうかというと、ルカの福音書はですねイエス様を後ろから見ていると思うんです。イエス様の足跡をずっとこのルカは追っていってるんですよね。たくさんの証人の言葉をまとめたり、弟子たちの証言もちろん、ありました。女性たちの証言もルカは、いろいろ入手しました。癒された人たちの証言も集めました。そして出来事を忠実に順序正しく表そうとしていって、イエス様の本当に辿られた道をずっと追っていってるんですね。ヨハネはどうか、皆さんヨハネはどういう視点からイエス様を見てると思いますか。私はこのヨハネという人はイエス様を上から見てると思うんです。上から目線って言ったらちょっと別の意味になりますけれども、天から見ているような書き方をしていると思うんですね。それは神様の御心に忠実に歩まれているイエス・キリスト、神の独り子としてこの地上に下られたイエス・キリストを表そうとしているんだなと私は思うんです。イエス・キリストの神性というものに目を向けて、ヨハネは本当に天からの目を持ってイエス・キリストを表していると見るんですね。ですから前から見るイエス様、横から見るイエス様、後ろから見るイエス様、そして上から見るイエス様、まあ言うなれば 3D ですよね。立体になってイエス様の姿を見ることができるんです。 それがやはりこのヨハネの、あの福音書が4つある理由だと思うんですね。4つの福音書を通して私たちはイエス様の本当の姿っていうものを見ることができると思うんです。ちょっと余談になりましたけれども、では32節の方に進みたいと思います。マタイの福音書の方に戻っていただいて、15章の32節からは4000人の給食の記事が出てきます。これも以前は5000人の給食であって、それはほとんどがユダヤ人が対象でありました。今回は違います。異邦人対象の給食の記事なんです。32節をお読みします。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。これには驚きますね。群衆は3日間もイエス様と共にいたんですよ。本当に長い時間をイエス様と共にずっといたということが、記されています。普通ですね、病人を癒していただいたらもうそれでじゃあ帰ろうと思うじゃないですか、ね、もう用は済んだからじゃあ帰りましょう。でも彼らは違いましたね。空腹も気にせずに熱心にイエス様のそばにいたんですよ。おそらくイエス様の教えに耳をずっと傾けていたんだろうと考えられます。少しでもイエス様のお話を聞こう、少しでも長くイエス様のそばにいたいと彼らは思って3日間いたわけです。ここにもイエス様を求める異邦人たちの信仰がわかるんですよね。皆さんどうでしょうか。私たちはこんなにもイエス様のことを求めているでしょうか。イエス様の話を聞きたいと思って熱心に集まろうとしているでしょうか。この異邦人たちはイエス様の言葉を聞きたいと思って3日間もずっといたっていうことは驚きに値すると思うんですね。イエス様は弟子たちを呼び集めて言いました。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。弟子たちに言いました。弟子たちを試してるんですね。弟子たちを訓練しようとされているイエス様の言葉です。でもイエス様のこの言葉を聞いて弟子たちはどう思ったでしょうか。おそらくイエス様の言葉の矛盾っていうものに彼らは気がついていたんじゃないかなと思うんですね。イエス様は私はイスラエルの滅びた羊のために来たんだと言いながら、どうしてずっと異邦人のために働いているのか、そんなことを彼らは疑心暗鬼だったんではないでしょうか。イエス様はどうしてすぐにガリラヤに戻ってユダヤ人のために働かないのか、どうして異邦人のところにまだいて彼らのために印をなさるのか。弟子たちは別にバカじゃないですから、5000人の給食の時に起こった記事覚えてたでしょ。だからこの4000人を前にしても普通ならばまたイエス様は印でパンを増やしてくださるんじゃないかと考えたんだと思います。けれども弟子たちはなぜまだ異邦人のためにイエス様働かれるのか、そんなことで、少しこの文句口調だったんじゃないですか。こんな偏僻なところではたくさんのパンは手に入りませんよと言ってイエス様に、委ねることをしませんでした。イエス様はその弟子たちの言葉に対してパンの数を聞かれます。いくつパンがありますか。答えは7つでした。7つのパンがあります。イエス様はそれを聞くなり、このパンを5000人の給食の時と同じように感謝を捧げてパンを裂いて、そして群衆に配られたわけです。ここにも大きな印が与えられました。そしてのその残りを集めると7かごいっぱいにあったとあるんですね。十二弟子のことを考えると、私はですね、このような食事っていうのは弟子たちにとってはおそらく初めての経験だったと思うんです。5000人の給食の時にもちろんパンが増える印っていうのはもう彼ら味わってるんですけれども、 私が言ってるのは、彼らが異邦人と一緒に食事をするっていうことは、彼らにとっておそらく初めての経験だったと思うんです。なぜならユダヤ人の言い伝え、以前学びましたよね、ミシュナという、彼らユダヤ人の言い伝えの中では、異邦人と食事をするっていうことは絶対に禁止だったわけです。異邦人というのは汚れた民族であって、ミシュナという、ね、言い伝えでは彼らと食事をしてはいけない、交流することも禁止というのがこの教えであったわけです。ですから、この十二弟子たちはずっとそのような言い伝えの中で育ってきたわけですから、異邦人と食事をするってことなど今までなかったわけですよ。彼らはもう汚れた民族だというふうに線を引いておりましたから、一緒に食事をしなかったわけです。ですからたくさんの異邦人と一緒に食事をするっていうのは、彼らにとってはもう今まで経験したことのない、もういたたまれないような状況だったと考えられるわけですね。以前はイエス様と共に酒税人に招かれて、酒税人の家で食事をしました。そこには娼婦たちも集まっていました。でもそれはまだユダヤ人だったんですよね。その時ももちろん嫌な思いで食事したんだろうと思います。でもこの時はもっと嫌だったんだと思うんですね。こんなにたくさんの異邦人と食事をするということは、彼らの生まれてからずっとそういう経験なかったんですよね。おそらくユダヤ教に熱心だったシモンという弟子がいますけれども、彼なんかですね、俺は異邦人と一緒には食事しないぞと言ってね、最後までこの4000人の給食の時に彼食べなかったんじゃないでしょうか。そんなことを、まあ、福音書の中では書いてないんですけれども、そのことを私はね、想像します。イエス様のこの4000人の給食の目的はもちろん弟子訓練もあったと思うんです。でもそれ以上にイエス様の思いの中では、異邦人であっても救いを求めてくる人々に対して本当に思いやってる思いやりをイエス様は与えてるわけです。かわいそうに空腹のまま帰らせたくありませんとおっしゃいました。まさにイエス様の優しさだと思うんですね。3日間もイエス様と共にいて熱心に救いを求めて山の上まで登ってきた、そして3日間もずっといる、そういう人たちに対してイエス様は報いてくださるお方だということを教えられるわけです。イエス様のこの異邦人伝道というのはこのパンの印で実は終わってるんですね。もうこれ以降イエス様が異邦人に対して伝道する姿を見ることができません。マタイの福音書もそうですし、他の福音書の中でも一切異邦人へイエス様が伝道したということ記事はこれ以降一つもないんです。でもイエス様が最後にこの4000人の異邦人の人たちに対してパンを分け与えたというのは、まさに異邦人伝道の締めくくりとしてふさわしい印だったと私は思うんですね。救い主を慕い求める異邦人たちを空腹のまま帰らせたくない、彼らにも恵みを分け与えたい、それが主イエス様の願いであり、またそれは父なる神様の御心なんです。そしてそれが今の私たちのこの教会時代に実現しているわけですね。私たちもイエス・キリストの救いと恵みを求め続けたいものですね。あの山の上に病人たちを一生懸命抱え上げた人たちと同じように、私たちも熱心になってイエス様の救いと恵みを求めたいものであります。そして慕い求めてくる人たちに対して父なる神様は救いと喜びを必ず与えてくださる方だと信じていただきたいんです。彼らが信じて山の上に登ったように、私たちもイエス様の恵みと神様の祝福を信じて集いたいわけですね。私は毎週の礼拝説教の、ね、準備をしながら願うことは、礼拝に来てくださる方々をやっぱり空腹のまま帰らせたくないなと思いますね。 じゃあ来週から山添先生食事当番やってくれるのかなと、もし私が食事当番やったら皆さんね、あのセールガン持ってこなくちゃいけなくなっちゃうでしょうから、まあ、私は多分無理だと思うんですけれども、私ができるのは、まあ、例のパンを準備することですね。御言葉の取り次ぎをすることが、まあ、私の奉仕だと思います。心から準備をして聖書を解き明かして真理を明らかにしていきたいと思いますね。そして皆さんがこの礼拝を終わって家を帰られるときに、ああ、本当に聖書って素晴らしいな、イエス様を信じてよかったな、私が罪から許されていることは本当に感謝だなと、そういうふうに思いながら帰られる、そういうことをね、いつも願っております。礼拝に集われる一人一人に天のお父様が豊かな報いを備えてくださると私は信じます。神様があなたに与えてくださる祝福っていうのは、あなたのお腹をいっぱいに満たしてくださる、そういう祝福だと思うんですね。神様があなたに与えてくださる恵みっていうのは、この世が決して与えることができないものなんですよね。どんな名誉も富も神様が与えてくださる祝福を与えることができませんね。私たちはこの祝福を神様からいただいてますから、本当に感謝しますね。感謝して歩もうではありませんか。ではお祈りして終わりたいと思います。天の地なる神様、御言葉を感謝いたします。今朝マタイの福音書の第15章からイエス様の言葉を共に聞き、イエス様のその言葉から学びました。幼児に対するイエス様の恵みの言葉でありました。かわいそうに思われ空腹のまま返したくないと、その言葉は私たちに対しても語られている言葉であります。主のために山に登るものは備えられるということを覚えます。主のために苦労を負うものは必ず報いを受けるということを教えられました。神様どうぞ今日私たちも主のために働くもとなしてください。救いを求め、また祝福を求めて集うことができますように導いてください。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。